音書。
6章です。6章です。新約聖書の108ページ。新約聖書の108ページです。
そっちは旧約聖書なの？新約聖書こっ
ち。108ページです。私たちは今ルカの福音書を読んでいます。で、主に1章ずつ読んでいますけれども、今6章まで来ました。で、ここでの主題、ここで何が語られているかといいますと、イエス様が 私たちに憐れむということを教えてくださっています。憐れむ、かわいそうに思うとかですね、そういう意味なんですけれども、憐れみへの呼びかけという題にしました。憐れみへの呼びかけという題にしました。私たちは前回、5章なんですけれども、ペテロがイエス様に呼び出された部分があったんですね。ペテロが魚を取っていたんですけれども、何一つ取れることができなくて、それでイエス様が網を下ろしてみなさいと言ったら、網を下ろしてみたら破れそうになってですね、そしてペテロが自分が罪深いことを、罪深いんだっていうふうに思ったんですけども、イエス様は恐れないで私についてきなさい、あなたは人間を取るようになりますっていうふうにおっしゃったんですね。それでペテロはイエス様に従うようになりました。そこを見ますとですね、私たちは何にもできないと知るときに、主はあえてこうしなさいっていうふうに言われるんですね。リーさん思い出してくれるでしょうか。出エジプト記の時にモーセがですね、もう何にもできないっていうふうに、アラノの40年の生活で思ったときに、その時にやり語りなさいっていうふうにおっしゃった。そのことをですね、ペテロも同じようなことを経験したんですね。それでペテロはイエス様のお弟子さんになったんですね。そういう話を読んだんですけれども、このようにしてですね、こうしなさいっていうふうにイエス様は言われるんですね。こうしなさいって、これを呼びかけるとかですね、英語ですとコールっていうんで、電話するときもコールでね、あとこう呼ぶときもコールで、みんなコールなんですけれども、あと日本語ですと難しい言葉で飯っていう言葉があります。飯、また証明っていう言葉があるんですけども、それについて勉強していきます。イエス様は主に憐れむことについて、そういう呼びかけをされていますので、それがまあ6章に書かれていることです。で、早速中に入ってみたいと思いますが、一節見てください。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時、弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉み出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。弟子たちはお腹が空いていたので、麦畑を通っていた時に麦を揉み出したってですね、ちょうど麦を摘んでですね、でこう吸って、そしてこれガムみたいになるんですね。で、それを食べてくちゃくちゃやってると、あ、無視してください、ちょっと待って、そしてですね、こう食べるとくちゃくちゃね、こうガムみたいに食べることができるんですけれども、で、それを見た時ですね、このパリサイ派っていう宗教をやってる人ですね、ユダヤ教の宗教をやってる人が文句を言ったわけなんですけれども、彼らがしていること、この弟子たちがしていることっていうのは、この安息日の掟に違反していることではなかったんですね。この新明記っていうのがこの旧約聖書の中にあるんですけれども、その中には、隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよいって書いてあるんです。これはどういうことかというと、ですか、本当に何て言うかな、盗むわけではないんですよね。盗むわけじゃなくて、そこにあるものをですね、ちょっとさ、お腹が空いたらですね、食べてもいいというような、神様が、なんていうのかな、優しさっていうのが現れているような掟なんですけれども、それをですね、この弟子たちをやっていたから、別の掟に違反していなかったんです。じゃあなんでこのパリサイ人たちが、あなた方は安息日にしてはならないことをするのですかっていうのを言ってるっていうのはですね、まず安息日っていうのは分かりますか。創世記に出てきた神様が7日目に集まれたっていうところからですね、イスラエルっていう民族に神様は1日休みなさい、働いてはならないっていう掟だったんですね。で、そこでですね、彼らはこの麦をですね、刈り取って、そしてその殻を取っていく、殻を取っていく作業は働くことだっていうふうに思ってたんですね。 で、それはそうかもしれないですね。働くことだと思いますよね。仕事をすることなんですけれども、この弟子たちがですよ、腹が減ったから積んでですよ、こうやることがね、なんで働くことになるのかっていうのがとっても不思議なんですけれども、でも彼らはそうやってね、この掟のがんじがらめになっていたんですね。もう掟を守ることでもう頭がいっぱいで、それで本当にこの何て言うのかな、常識を失ってしまっているっていう感じなんですね。そこでイエス様は次のようなことをおっしゃってます。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしなかったことを読まなかったのですか。でん、したことを、ごめんなさい、したことを読まなかったのですかですね、読まなかったのですかって言ってるんですね。これどういうことかって言いますと、旧約聖書の話なんですね。パリサイ人たちが読んでいた旧約聖書なんですけれども、パリサイ人はですね、もう聖書を知っているぜっていう、こう、なんて言うんですか、まあ、誇りを持っていたわけですよね。そこでイエス様がその聖書を使って、まあ、皮肉なんですよね。皮肉的に、なんだお前、ね、そんなこともわからないのかっていう感じでですね、彼らのが知らないことをですね、こう、おっしゃったわけなんですけれども、このダビデっていう人はとっても有名な人です。もうイスラエルの人たちが、まあ、本当に敬っているですね、有名な王なんですね。で、このダビデがですね、こう律法の掟に違反するようなことをしてしまいました。で、それが一体どういうことかというと、次に書かれているんですけれども、ダビデは家の中に入って、祭司以外のものは誰でも食べてはならない備えのパンを取って、自分も食べたし、友のものも与えたではありませんか、とあります。まあ、神様の家というのがあります。出エジプト記に入りますと、後で幕屋っていうのが出てくるんですけれども、神様が生きてそこに住んでおられる場所っていうのがあるんですね。で、そこにですね、机があって、聖所と言われるところに机があって、そこに12個のパンが置いてあります。これはイスラエルが12の部族に分かれているということなんですけれども、ね、12人から12の部族ができたわけですけれども、で、そのことを意味していました。で、それはですね、祭司と呼ばれる神様のことをですね、神様のお仕事をする人たちだけが食べることができるという掟があるんですけれども、ダビデはそれを食べたんですね。また友の者、一緒にいる人も食べたわけです。それでもね、聖書にはダビデが何か罰を受けたとかそういうこと書かれてないんですね。なんででしょうか。ここを読むと、ひもじかった時なんですね。ひもじかった時にって書いてあるんです。確かに祭司の人たちがしか食べることができないっていうのは基本的に守らなければいけないことなんですけれども、ひもじい時、人間がね、本当にこれを食べなかったら死んでしまう、飢え死にしてしまうっていうような時に、いや、食べてはダメだっていうようなことは絶対ないんだっていうことなんです。この掟というのは、神様の掟というのは、私たちが幸せになるために、健康になるために、私たちの利益のために与えられているのであって、その反対ではないんですよね。ですから、基本的にそれは守らなければいけないことなんですけれども、本当にこの人間の必要が差し迫った時に、このようにして、本当に神様というのは憐れみ深い方でね、決して、そういう律法というのがそういうところまでね、当てはめるということはできないわけなんです。そのことをこのようにしてですね、弟子たちはこう食べてですね、この律法、掟の権威、宗教の権威っていうのかな、もう偉い人が来てですね、もう縮こまっちゃうような時にイエス様が守ってくださって、弟子たちはね、イエス様が本当に憐れみ深い方なんだなっていうことを知ることができたわけなんですね。そして次を見ますと、そしてイエスは、そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。ってありますね。主ですっていうんですけれども、イエス様はこのルカの福音書5章の時からですね、ずっとご自分が主であることを話されています。主っていうのは、これは私こそに権威があるということですね。聖書の中ではそれがメシアとかキリストと言われているんですけれども、イエス様は、普通の片田舎 の, ナザレというところにお生まれになってですね、そういうところから生まれて、じゃあ誰生まれてですね、じゃあ誰がこのイエスというものをですね、キリストだっていうふうに認めることができるかって言ったら、イエス様は数々の奇跡の技を行われて、人々を癒されたり悪霊を追い出されたりしてですね、本当に聖書に書かれている、この旧約聖書に書かれているキリストがこういうことをするんだよっていうことを全部行ってくださったわけなんです。 それで私は権威があるんだっていうことね、キリストなんだっていうことをお示しになったんですけれども、ここでもイエス様は私はキリストなんだ、主であるんだっていうことをですね、こう主張しているんですね。そういうふうに言っておっしゃってるわけなんですね。でもじゃあ本当にそうなのかっていうことが疑問出てくるんですけれども、この6節以降にイエス様はまたですね、この病気病になっている人を癒されることによって、その権威が本当にあるんだということをお示しになるわけなんです。では次見てください。別の安息日にイエスは街道に入って教えられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。今度は彼らの方がイエスが癒しをするかどうかっていうのを見張っているわけなんですね。なんで見張っているかって言いますと、彼らの伝統によりますと、病気の治療は働くことになるんです。考えられますか？いいですか？例えば、いいですか？この日、例えばこの日安息日です。土曜日安息日ですけれども、手に大やけどをするとしますね。あーちーって言ってですね。そしたら彼らは、包帯だけ巻きなさいと。ね。で、日没になったら、ユダヤ人はですね、日没から1日が、今はね、12時から始まるでしょ。でも昔はね、日没から6時とか7時から始まったんです。それから治しなさいって言ったんですね。だからもう、やけどをすぐにね、応急手当てすれば治るものが、治らないということになるわけですけれども、これもバカバカしい掟ですよ。ね。でもね彼らはねイエス様が、この右手が萎えた人、右手が萎えた、もう全然こんな風になっちゃってる人を見てですね、イエスが治すっていうのが分かってたんです。分かりますか？彼らはもうすでにイエス様がそのように本当に必要を持ってる人、かわいそうな人、本当に自分がダメだって思ってる人、そういう人にあえて近づかれるっていうのも彼らは何回も見てるんです。そうですね、雷病って言ってですね、もう治ることができないような、誰も近づくことができない伝染病って言われるですね、人にうつるような病気を持ってる人に触れられたし、もうそういう悪霊に疲れてね、もう誰も近づきたくないような人に行かれたしですね、もうそういう必要を持ってる人に対して いつも近づかれる、関心を持っておられるわけなんですね。ですから私たちが知らなければいけないことはそういうことなんです。教会に行くとですね、私はこんなことを今週はやってしまった、みんなはなんか素晴らしいクリスチャンたちだなって、でも私はダメだ、ね、私は仲間じゃないとかってですね、こういうふうに思うんですね。けれども安心してください、イエス様はそのように自分はダメだって思ってる人に一番関心を持っておられるんですね。私たちは逆に考えちゃうんです、ね、ちゃんと祈って、ちゃんと、ね、伝道をして、ちゃんと献金をして、それでね聖書を読んで、そういう人をね、そうやったら神様を喜んでくださるっていうのを思ってるけど、そうじゃないんですね。一番必要を持っておられる方に関心を持っておられるわけなんですね。そこでイエス様はこう言われてます。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の萎えた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。もうイエス様はもう彼らが、そのように、訴えようとしているのをよくご存知で、あえてですね真ん中に立たせました。そして次見てください。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか、ね、もうこう挑戦しているわけですね。 もちろん善を行うことなわけですよ、ね、先ほど言ったようにやけどをした人をですね治療するっていうことができるのにもかかわらず、それをしないのは悪ですよね。イエス様は病気を治すことができるわけなんですから、このようにできることがあってもしないというのはもう悪なんですね。それでこう次見てください。そして皆の者を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。これすごいと思いませんか？手を伸ばしなさいと言われたんですね。で、この手が萎えた人はですね、2つの選択があったんです。いやー、イエス様、 これずっと治ってないんですよって、みんな手を伸ばしなさいって今言ったって、ちょっとそれは無理ですよっていうふうに言うこともできたんですね。けれども彼はですね、こう思ったんですね。確かにずっとこれはな、あの伸びてなかったけれども、あなたが言われるならね、あなたのお言葉でしたら、じゃあ伸ばしてみましょうって言ってですね、で伸ばそうとしたらですね、その時にぐーっと力が与えられて、それで伸びたわけなんですよね。このようにイエス様は私たちに不可能なことを言われます。呼びかけるっていうことですけれども、不可能なことを言われるんですね。で私たちはあできないって言うんですけれども、でもお言葉ですから従ってみますって言って、これ信仰なんですね。自分はできないって分かってるんだけど、神様を信じてるからできるわけで、その信仰を持ってですね、よし従ってみようとするときに、神様は必要な力を与えてくださるんです。それに必要な、それを従うことができるような力を与えてくださるんですね。それで元通りになったわけなんです。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、この分別を失うというのはもう怒り狂うということです。怒り狂ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った、ね、他の福音書では、殺してやろうとかですね、滅ぼそうとかっていうのが書かれています。今までですね、このパリサイ人たちは自分の心の中でイエス様は憎たらしいというふうに思っていたわけなんです。けれども今ここでみんなが集まって、よし こいつを どうにかしてやろうというふうに集まったんですね。このようにしてイエスを滅ぼすための仲間が出来上がったんです。けれどもイエス様は逆にですね、今までいろんな人がイエス様についてきたんですけども、その人たちを集めて、そして死とと言われる人々を選ばれました。それが次に書かれているところです。12節。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。すごいですね。これから使徒という後に教会の指導者になる人々を選ばれるわけですけれども、とっても大切な決断をするわけです。私たちの人生でも大切な決断がありますね。どこの例えば会社に入るかとかですね、どこの学校に入るかっていうのもそうですし、まあ、結婚相手どうするかとかですね、まあ、すごいとっても大切な決断というのがあるんですけれども、神様はイエス様はその時に夜を明かされておられたんです。私たちもですね、そういう大切な決断をするときに、祈るっていうことが必要ですね。そして、次見てください。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。イエス様は弟子たちがご自分のもとに来るように呼びかけられたんですね。ご自分のもとに来るようにこうしたわけです。で、これがですね、弟子の仕事なんです。弟子の仕事って簡単なんです。イエス様のそばにいることなんです。ですか。で、イエス様のそばに行って、イエス様から学ぶことが弟子なんですね。イエス様が教えられることだけじゃなくて、イエス様の生き様を学びました。ね、イエス様から何を学ぶかって言ったら、イエス様が何を行ってるか、どういうことをやってるか、もうイエス様のすること何でもかんでもですね、こうやって真似ていくことが弟子の役目なんですね。でイエス様はじゃあどういう生き方をされたかっていうと、さっきから学んでいるように憐れみと愛なんですね。それがもう一番だったんですね。ですからこの弟子たちは憐れむってどういうことなのか、愛ってどういうことなのかっていうのを学び始めているわけなんです。そして使徒という人たちが弟子の中から選ばれました。使徒っていうのはですね、使わされるとか送られるっていう意味があります。例えばこれ買ってきてって言ってですね、家族の人に言われて、で買っていきますよね。例えばセブンイレブンに行って買ってくるとかしますけれども、これも使わされるっていうことですね。送り出される、ある目的を持ってですね出ていくっていうことなんですね。ですから、この使徒と言われる人たちはイエス様が今までこうやって行っておりました。教えをして癒しをしたり、またこの悪霊を追い出したりしたんですけれども、その時にそれと同じようにですね、いろんなところに出てって、そしてイエス様の行われることを行っていくわけなんですね。そういうのが使徒であります。で大事なのはですね、これが弟子の中から選ばれたっていうことなんですね。まず使わされる前に学ばなければいけないっていうんですね。 私はこれから神様のために何をしようかというふうに私たちは考えます。じゃあこれから、まあ、イエス様は信じたけれども何していけばいいのか、具体的には何をすればいいのかっていうのがあります。でイエス様の答えは学びなさいって言ったんです。まず私があなたにどういうことをしてほしいかっていうことを知るためにまず学びなさいって言われたんですね。ですからまず、何をしようかっていう考える前に神様が何をしたいのかっていうことなんですね。でそれを知るためには学ばなきゃいけないんです。ですから、まあ、私たちもこうやって聖書を学んでいるわけですけれども、まず学ぶことが必要です。そして、イエス様が選ばれた、人たちの名前が次に出てきます。すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパエの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切られたイスカリオテユダである。それからイエスは、ここまでにしましょうね。これ12人なんですけれども、まあ、いろいろな説明ができますが、簡単にですね、いくつか話したいと思います。ペテロっていう人が一番前に出てて、一番最後がイスカリオテのユダなんですね。でペテロという人はイエス様が復活されて、そして、聖霊が、その後に聖霊が下った時にですね、一番最初の教会で指導者になった人です。一番最初にリーダーになった人ですね。そしてイスカリオテのユダはその反対で、イエス様が十字架につけられるように裏切った人、弟子なんだけれどもパリサイ人とかのその人たちと一緒にですね、イエスを、この殺すためのですね計画をに一緒になった人なんですね。そのようにもう全然違う人が出てるんですけれども、面白いことはですね、この福音書を読みますと、ペテロという人はイエス様を3回知らないって言ってるんです。イエスなんて知らないよって言ってですね、3回否定してるんです、イエス様ね。だからユダと似たようなことをやってるわけですよ。なのにね、なんでペテロがこのようにして初代教会、一番最初の教会の指導者になったかっていうと、それは神様の憐れみを彼は知ったからなんですね。ペテロはもうね激しく泣いたんです。3回もイエス様のことを否定してしまったということを泣いたんです。でもね、イエス様が本当にそういう悲しんでるペテロをね、慰めてくれて憐れんでくださったっていうことを彼は受け入れたんですね。で、自分がもう一回やり直すことができるんだっていうことを知ったわけなんです。だからペテロはね、この教会の指導者になることができて、だからね、ここで一番最初にペテロの名前が出てるっていうのはすごいことなんですよ。ね、偉い人を選ぶんじゃないんです、神様は。神様の憐れみにすがる人、神様の憐れみが必要な人が選ばれるということをですね、ここではっきりと表しているわけなんですね。そして、もう一つちょっと話したいのは、15節にマタイっていう人と熱心党員っていう人が出てくるんですね。でこのマタイっていう人は主税人でした。主税人っていうのは税を納める人ですね。私たち税金っていうのをほら払わなきゃいけないんですけれども、その税を受け取る人なんですね。でその時のね、ユダヤ人の社会っていうのは、このローマ帝国って大きな国に支配されていたんですね。でローマ帝国大嫌いだったんです、ユダヤ人は。だけれどもこの主税人っていう人は、このローマのこのが税を納めるのを一緒になってですね、この納めてですね、しかも騙してですね、どんどんお金、もっともっと税金を取っていって、それで自分を金持ちにしてた人なんです ね。けれども熱心党員っていうのは逆なんです。もうね、ユダヤ人が大好きなんですね。例えばもう本当に民族主義者って言っていいのかもしれないけど、テロリストって分かりますか。もうその国のためだったらですね、何をしてもいいっていうことで爆弾を仕掛けたりですね、人を殺すこともするような人たちだったんですね。だからここ見てください、マタイと熱心党員シモンが一緒になってるってことを見てください。もしイエス様を信じていなかったら、もうその場で殴り合ってたでしょうね。全然違う人がいるわけですよね。私の友達の中村さんっていう人を覚えて、山崎さん知ってるんですけど、中村さんという人が進学校に行ったんですね。でそこにですね、4人の人が入ったんですって。1人はまあ中村さんで、もう1人がね、アメリカの進学校を出た人って言って、もう1人がですね、大学の教授だった人が行ってるんですね。でもう1人はヤクザなんですね。元ヤクザ。ヤクザって分かるかな？分かる？ヤクザなんですよ。だからね、銭湯に行って、みんなで、ね、お風呂場に行ってね、やったらね、背中に全部ね、これ入れ墨がしてあったんですね。ヤクザの人と大学の教授がね、一緒に机を並べて勉強してるわけですよ。 でもね、イエス様だったら可能なんですね。イエス様にあってですね、私たちは一つなんです。イエス様にあってね、どんな国の人であっても一つなんですね。だからここでもう本当にイエス様が選ばれた中でね、クリスチャンというのはどういう存在なのかというのが分かります。そして、じゃあ次見てください。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところに立ってお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、さてはツルやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。イエス様はこれから有名なというかですね、貧しいものは幸いですという教えをされるわけですけれども、これに似た教えがですね、三条の水訓とか説教と言われる教えがあるわけですね。でも三条と言われるように山の上で行ったわけなんですね。でもここを見てください。平らなところでお立ちになったって書いてますよね。俺おかしいなって思うじゃないですか。でもイエス様は2回以上ですね、似たような説教されているわけですよね。山の上でもそれに説教されたし、また平らなところでも説教されたわけなんですね。そして思う、何ですか、いろんな国中からですね、民衆が集まってきました。で18節、イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとした。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからだ。これが大事ですね。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからだ。自分が必要を感じていてですね、この大きな力がイエスにあると信じて見聞きしてですね、それでイエス様に近づいたんですね。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。弟子たちを見つめながらということで、弟子たちに対して、主に弟子たちに対して語られているわけです。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですから。今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて飽くことができますから。今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。すごいですね。全く私たちが考えるのと逆のようなことが書かれています。けれども私たちは今まで貧しい人というのはどういう人かっていうのを見てたんですね。それは自分がダメだって思っている人が貧しい人なんですね。ですからもちろんこのお金がなくてですね、貧しいっていうのも含まれますけれども、それだけじゃなくてね、本当に私はダメなんだっていうことです。そのことが分かっている人ですね。飢えている人、泣いている人っていうのもそういうことなんです。で、彼らが幸せ者だっていうんですね。不思議ですね。でもなんで幸せ者かっていうと、そういうダメだって思っている人が神様を求めることができるでしょう。自分が今大丈夫だって思ってる人は求めないんですよ。神様を必要としないんですよ。神様の国に入ることができるのは神様を認める人じゃないとダメなんですけれども、貧しい人、泣いている人、飢えている人っていうのは認めることができるんですよね。そして神の国が訪れるときにどうですか、飽くことができる。これはお腹いっぱいになるっていうことですね。そして笑うようになるっていうんですね。これは今ではなくて、これから来る神の国のことです。イエス様が再び来られた時にですね、大逆転が起こる。逆転ってわかるかな。逆転、大逆転が起こるんだよね。今まで貧しい人がお金持ちになって、飢えている人がお腹いっぱいになって、泣いている人がですね、笑うようになるんです。だからですね、クリスチャンにとってはこれこそが、神様の国こそがですね、私たちが望んで待ち望んでいることなんですね。本当に早く来てほしい。黙示録の一番最後、聖書の一番最後のところにはですね、主を早く来て、主を来てくださいっていうふうに言ってるんですね。わかる。そうだ、私は早く来るっていうふうにイエス様はおっしゃってるんですけれども、教会の人たちはですね、そうやって叫んでるんですね。このようにしてですね、イエス様は神の国に入ることができるって言って、太鼓判っていうのはですね、絶対入ることができるんだよって意味なんですけれども、保証をしたんですね。入ることができるんだよって言って弟子たちに話したんですね。で、入ることができる条件というのは、偉い人になったりですね、立派な人になることではなくて、自分が貧しいっていうことを知っている人が入ることができるわけなんです。で、次見てください。人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し、 恥ずかしめあなた方の名を悪しざまにけなすとき、あなた方は幸いですとあります。私たちは、先ほどというか先週からですね、パリサイ人が弟子たちをいじめているのを見ました。どうしてかというと、別に弟子たちのことが気に食わなかったんじゃなくて、イエス様のことが気に食わなかったんですよね。だけれども弟子たちっていうのはどうですか、いつも一緒にいるから巻き込まれるわけですよね。いつも一緒にいるから、もうイエスのことが気に食わないと弟子たち、パリサイ人たちはイエスを弟子たちを攻撃し始めたんです。だからイエス様はですね、今も生きておられるわけですね。そして復活されて今も生きておられるから、弟子というのはいつもイエス様のそばにいるものでありますから、だから必ずですね、起こるんですね。別に僕たちに対して、私たちに対して何か気に食わないんじゃないんですよ。イエス・キリストが気に食わないから、だから嫌なことをするわけなんですね。ですから必ずこのようにして迫害、嫌なことをされるわけです。でも見てください、23節、その日には喜びなさい。喜ぶだけじゃないんですね、踊り上がって喜びなさい。わーって言ってですね、もうジャンプしながら喜びなさいっていうことですね。天ではあなた方の報いは大きいから。迫害されるとき、嫌な目に遭うときですね、この神様の国に入ったとき、本当に素晴らしいものを神様が与えてくださるということなんです。ですから彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのですとあります。で、預言者というのは旧約聖書に出てくる神様を信じている人たちですけれども、そうですね神様を信じている人たちですけれども、いじめられました。もうある人はですね、石で打ち付けられたり、ある人は牢屋に入れられたりですね、ある人はノコギリでもう生きている時に腕を切られたりですね、ひどい目にあったんですね。神様のことを信じているからですね、神様の言葉を伝えたからですね、そのようにされた。だからあなた方もですね、喜びなさいって、その素晴らしい預言者と一緒なんですよと、こうイエス様は言われているわけです。そしてイエス様は次から今度反対のところにいる人々について話しています。しかし飛んでいるあなた方は哀れなものです。慰めをすでに受けているからです。今食べ明けている人、あなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからですですね。先ほどの幸いですっていうのともう全然逆のが出てきましたけれども、このようにですね、富んでいること、お金持ちであることとかですね、食べ飽きてることとか笑っていること、もう私たちがですね、本当にこれでいいやっていうような状態っていうのはもう一時的なんだけど、もう本当にそれだけなんだよっていうことなんですね。いつかは過ぎ去ってしまう、なくなってしまうものなんだよっていうことなんです。そしてここでですね、先ほどは貧しいものはって言ってるんですけれども、今は富んでいるあなた方はって言ってるのに気をつけてください。見てください、いいですか。食べ明けているあなた方は、笑っているあなた方はって弟子たちに言ってるんですよ。つまりイエス様は弟子たちに富んでいないか、笑っていないか、褒められたいと思っていないかっていうふうに呼びかけられてるんですね。わかりますか。私たちはクリスチャンになって、イエス様信じました、で天国に行けるんだ、ああよかった、まあ、もう天国行けんだからね、 OK 大丈夫だってですね、もう神様、イエス様を求めるようなことはしない、ね、イエス様を信じる前は、はあ、罪深いものだ、ね、本当にダメだと、このままだと本当地獄行ってしまう、神様に裁かれてしまうと思ってね、本当に自分はダメなんだって分かってイエス様を信じたのに、信じたらですね、もう天国行けんだから、ああ大丈夫だってですね、これがですね、富んでいるものですよ、笑っているものです、愛いているものですね。そうではないんです。信じるっていうのはですね、ゴールじゃないんですね、スタートなんです、ね、もっともっと自分がね、罪深いっていうことが分かってきます。もっともっと自分が貧しいっていうことが分かってきます、ね、だから本当にイエス様はね、富んでいないか、食べ明けていないか、笑っていないかっていうのをよくよく自分で調べなさいっていうふうにおっしゃってるわけですね。そしてこのようにしてですね、イエス様は弟子たちに保証をしてくださいました。で、次からですね、いろいろな勧めをします。こうしなさい、ああしなさいって言われます。しかし、今聞いているあなた方に私はこう言います。 あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。もう過激な発言をされていますね。これを見て多くの人はですね、なんだキリスト教っていうのはこんな宗教なんだって思ってですね、現実から離れたバカみたいなこと言ってるなとかですね、まあ思うわけなんですね。確かにもうあまりにも愚かな行為ですね、バカバカしい行為のように私たちは思います。けれどもイエス様はここでおっしゃりたいことは、私に習うものになりなさいということなんです。弟子たちに対して語られても、私に習うものになりなさい、人間にはバカバカしいように思われても、イエス様は実際に行われましたね。本当に敵のようなものに対してイエス様は憐れんで愛されて祝福をされたんですね。ですから、そしてその私に習って生きなさいということなんです。あなた方が憐れみをたくさん受けたでしょ、ね、あなた方は本当に愛されるということがどういうことが分かったでしょう。だから他の人々に対してもそのようにしていきなさいということをおっしゃっているわけなんですね。そして次見てください。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさいってあります。まあ、今先ほどあなたを憎む者に善を行いなさいとありますが、これ具体的にですね、口であなたをの憎む者を愛しなさいということなんですね。どういうことかっていうと、こう口で呪うっていうの、罵るっていうのかな、分かるよね、罵るって分かる、悪いことを言うっていうことね、悪いことなんだおめえとかさ、その人が傷つくようなことを言う、ね、そういうことを言うときにですね、普通だったらどうですか、あ私傷ついたとかですね、とかですね、この野郎とかですね、いろいろ思うでしょ。けれどもここでは祝福しなさいって言ってるんですよ。で祈りなさいって言ってるんですね。すごいですね。もう全然違いますね、私たちと。そして次、あなたの片方の方を打つ者には他の方も向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではいけません。こうやって打つ者にはもう叩かれたらですね、これやろうって言ったらですね、まあ今はまあやらないかもしれませんけれどもね。けれども今ここで書かれているのは、口だけじゃなくて実際の行動によって憎む人のために憎む人を愛しなさいということです。だから口じゃないけれども行動で憎しみを表す人がいるわけですよね、実際にね。わかりますよね、実際に行動でいじめをしたりさ、口ではやらないけれどもいじめたりするわけですよね。でそういう人にそういうことがあってもですね、その人を愛することをやめてはいけませんということなんです。ですから、で次、すべて求める人には、求めるものには与えなさい。奪い取るものからは取り返してはいけませんとあります。奪い取る、またこのようにしてですね、取り戻してはいけないということを話しますけれども、与えなさいっていうふうにイエス様おっしゃってます。イエス様が今話されている愛っていうのは与える愛なんですね。愛っていうと私たちはどういうものを想像するかって、日本語ですとですね、恋愛だよね、男の人と女の人が持つような恋愛です。またはですね、親子の愛ですね、子供のことが大好きだ、お父さんお母さんが大好きだっていう感じですね。また友人に対して、友達に対して君が友達のことを大切に思うとかって愛があります。またペットに対してとかあります。けれどもここで話されている愛っていうのは与える愛だっていうんですね。見返りのない愛だっていうんですね。ですから自分の見返りがなかったとしても与え続ける愛なんだっていうんですね。で聖書には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたって書いてあるんです。だから与える愛なんですね。で次見てください。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いことがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いことがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いことがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。これは人間的な、今言ってるね、やっぱり私たちは見返りを期待します。何か良いことをしたらですね、必ず見返りを期待、そういうのができています。でもそうじゃない、それは罪人でもね、普通の人でも行っているではないかと、ね、あなたたちは弟子なんだっていうふうにおっしゃってるわけですね。ただ自分の敵を愛しなさい、10、35節です。彼らによくしてやり 返してもらうことを考えずに返しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方、これ神の子供っていうことですね。神の子供になります。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。イエス様は恩知らずの悪人にも憐れみ深かったですね。そしてあなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。神のようになりなさいってここで言ってるんですね。わかりますか？この敵を愛しなさいというのは神の行いなんです、ね、私たちにはできないことなんです。ですか？神ができることであって私たちにはできないことなんです。じゃあなんでここでイエス様は敵を愛しなさいっていうふうにもともと無理な命令をされてるんでしょうか？もともと無理なことを言われてるんでしょうか？それは手が萎えた人のことを思い出してほしいんですね。伸ばしなさいって言ったのはどうですか？人間には不可能なんですね。けれどもあなたのお言葉ですから伸ばしてみようという時に伸びたわけです。これも同じなんです。私は愛することができません、ね、自分をいじめる人、悪いことを言う人に対して愛することはできません。けどもあなたが敵を愛しなさいっていうふうにおっしゃってるんですから、それではあなたが行ってくださいって言って、それでは愛してみますって言ってですね、お言葉ですからって言ってですね、その一歩を踏み出すときに、先ほど読みましたね、大きな力がイエスから出てきたって書いてありました。ですから私たちがその敵を愛することができるような大きな力がその時に与えられてですね、敵を愛することができるようになるわけなんです。でもですね、私たちはとかく愛するっていうとですね、自分で愛そうとしたんです。自分で何とかして頑張ってですね、この掟を守ろうとしてるんです。ですか？例えば病気になったらこれもう絶対無理だから、もう神様に祈ろうっていうふうに思うわけ、神様に寄り頼むんですけども、愛するっていうことになるとですね、自分で何とかやろうって頑張っちゃうんですね。道徳でもこれも超自然的なことなんです、ね、神様の領域、神様のなさることで僕たちにはできないことなんです、ね、ですから私たちはですね、信仰を持ってですね、イエス様が言われていることですから行いますって言ってですね、例えば本当に実際にですね、本当にそういう嫌なことをしたらですね、神様、ね、でもあなたがそう言われてるんですから愛します、どうぞあなたが今あなたが私を通して働いてくださいっていう、ね、祈っていけばいいわけなんですね。で次見てください、次はですね、この愛しなさいっていうことに関連して人を許しなさいっていうことが書かれています。裁いてはいけません、そうすれば自分も裁かれません。人を罪に裁いてはいけません、そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい、そうすれば自分も許されますですね。このようにして裁いてはいけませんということですね。許しなさいということですけれども、自分もそうなるんだよということなんですね。これは先ほど話したこの天における報いというんですが、神の国が訪れたときにあなたも許されて、あなたも裁かれないんだということなんですね。とかくですね、私たちは許さないという思いというのは、なんか神様が許してくれるんじゃないかなって思うんですね。でもこれも罪なんですね。例えば嘘をつくとかですね、盗みを働くとかですね、本当に大声でわめいて怒るとかですね、そういうのは罪だっていうのは思うんですけれども、本当にその時に神様を恐れるっていうのかな、神様に罪を犯しちゃいけないと思うんですけどね、許すっていうこともそうなんですね。こう本当にこの時にですね、本当にとても重要なんですね。許すっていうのは本当にとても重要だっていうことがここで書かれています。で38節、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。これは与えなさいという教えですね。私たちには、そのようには考えないわけですね。与えたらなくなると思います、ね、けれども新しい法則が働いているんだということなんですね。与えたら与えられるということ。ちょうどこのコップを落としたらですね、落ちますね。今落としておくといいから落とし話しませんけれど、これ何ですか？重力が働いてるからね。重力っていうのが働いてるね、地球上。けれども飛行機っていうのはどうですか？浮きますね。これはですね、難しい言葉なんですが、空気力学っていうのが働いてるんですね。
自然の法則なんです。だから重力があるのにもかかわらず空気力が働きますよ ね。同じなんです。私たちがですね、本当にまあ、例えば教会で献金をしたりですね、または困っている人にお金を与えたり物を与えたりってするのはですね、なくなるって思ってしまうんですけれども、そうじゃないんだってですね、イエス様はまた別の法則が働いていて、こう見てくださいよ、この押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょうっていうのが働くっていうんですね。でもこれを実際にですね、本当に与えた人っていうのは分かるんですね。で私たちは、いやそんなの見たことがないからって思うかもしれませんけれども、例えばテレビのスイッチを押したらですね、テレビの画像がつくわけですね、パッと。でじゃあ私たちはですね、テレビなんで画像が出るかっていう、その中の機械の中話は分からないけれども、つけたらつくっていうのは分かるわけですよね。だから私たちもどうやったらですね、与えたら与えられるかっていうのは分からないかもしれないけれども、でも与えられるっていうことは分かるわけなんですよ、ね、ですから与えるっていうことをイエス様が勧められています。こうしていろんな勧めをされましたが、次にですね、イエス様は吟味しなさい、自分のことを調べてみなさいっていうことを呼びかけられております。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。これはですね、人に教えるときの教えるものが何もわからなかったら、教えるものも学ぶものも滅んでしまうよっていうことなんです。イエスはこの例えをパリサイ人たちに引用されたんですけども、彼らは何も見えていないんだっていうことをイエス様はおっしゃったんですね。わかりますか、盲人に盲人の手引きするっていうのは想像できますか。盲人って目が見えない人、目が見えない人が目が見えない人に言ったら穴に落ちちゃうよって言うんで、ね、同じことはね、こう自分が教えてるんだけれども、本当に 何教えてることがわからないから、その教えを受けてる人も教えてる人も滅んでっちゃうよっていうことなんですね。そして次、弟子は死以上には出られません、しかし十分訓練を受けた者は皆自分の死ぐらいにはなるものです。この死っていうのは先生のことですね。ですからこれは何言ってるかっていうと、私以上にはなれないけれども、あなた方は私のようにはなれますよと、十分訓練を受けたらということなんですね。いいですか。ここは大事なのはですね、私を見ていなさいということなんです。イエス様は私を見ていなさいとおっしゃってるんですね。私から学びなさいということをおっしゃってるわけです。で私たちは何とかしてですね、自分を良くしようと思うわけなんですね。でその時はいつも自分なんですよ。私はこうやった、ああやった、こうやった。けれども大事なのはイエス様をいつも見てるということなんです。イエス様とで次に出てくるんですけど、自分を見ていくということですね。イエス様をまず見ていく。イエス様がどのような方かで見たら、敵をも愛する方なんですね。いいですか。敵をも愛する方っていろいろずっと見てるわけですけれども、まず私を見ていきなさいと。そしてさっき言ったその貧しいものっていうのかな、この本当にお言葉でしたらこうしますって言って、大きな力が与えられて、それをすることができるようになるわけですけれども、そうやってイエス様のようになっていくわけなんですね。で次見てください。あなたは兄弟の目にある塵が見えながら、どうして自分の目にある針には気がつかないのですか。自分の目にある針が見えずに、どうして兄弟に、兄弟あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうしてこそ兄弟の目の塵がはっきり見えて取り除けることができるのです。塵ってわかる、塵、細かいのクズみたいなね。で兄弟っていうのは、他の人のことなんですけれども、でこの針っていうのはね、材木なの、ほら家のほらあそこにあるでしょ、あれが柱、それのことなんですね。材木です。いいですか。材木があってですね、だからあなたは材木があって、そして兄弟のこの塵をですね、こうやって取ろうとしてるんですよっていうことをですね、イエス様はおっしゃってるんですね。これ何を言おうとしてるかっていうと、相手の欠点を直そうとしている、でもあなた自身にその欠点があるんだよって言ってるんですね。例えばあの人本当に悪い人だなと、ね、もうどうしようもないなと言ってたけど、実は自分に同じ問題が、しかもそれ以上に大きな問題を持っているんだ、だからまずこの材木を取り除けなさいっておっしゃってるんです。私たちがイエス様を見ることをやめてしまうと、他の人々を見るようになるんです。わかりますか。だから敵を愛しなさいっていうイエス様を見るんじゃなくて、他の人々を見るから、まあ私は普通の人間だと、大丈夫だとね、まあ他の人よりはまあいいかなとね、思うわけなんですね。けれどもそうじゃないんですね。まずイエス様を見たら自分見なきゃいけないんです。 ですか。イエス様見たらですね、今度ね、他の人見ることをする人がたくさんいるんですね。特にこうやって僕は聖書を教えてるとこうなるちゃうんですね。いや、あの人はこうやってるな、こう教えなきゃいけないな、あ、やってるな、こう教えなきゃいけないなって言ってですね、いや、そうなってしまうわけなんです。そうじゃない、まず自分なんですね。自分をがどうなってるかっていうのを見ていかなきゃ。だから本当に神様を信じるっていうのはね、一対一なんですね。ね、本当に神様と自分だけの世界なんですね。それがイエス様がおっしゃっていることなんです。そして次に出てくるのは実っていう話です。実ってわかるよね、果物ね、実ね、実っていうことですね。悪い実を結ぶ木は結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ木もありません。木はどれでもその実によってわかるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできませんとあります。でこれは何を言ってるかっていうと、自分が何を信じているかっていうのが、その結果によって行いによって現れるっていうことなんです。また逆に言うと、行いによって本当は何を信じているか分かるっていうことなんです。私はイエス様を信じてますよって言ってですね、でね、全然聖書に書かれていることと違うことをやってる人っていうのはたくさんいるわけですよね。そういう人って本当の意味ではイエス様を信じてないんですよ。だってイエス様がですね、こうしなさいっておっしゃってるの、それを信じてないんですから。別のことを信じてるんですね。例えば、お金ばっかり求めてる人がいたとしたらですね、その人はお金を信じてるわけですよ。イエス様を信じてるんじゃないですかね。ですから、その身を見ることによって、どういう気かっていうのが分かるっていうわけなんですね。そして次見てください。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心で満ちているものを話すのです。でこれはですね、口で話すことがはっきりと何をこう、なんていうのかな、どういうものを信じているか、どういうことを考えているかっていうのが分かるっていうことなんですね。で私たちはですね、こうある時にふっとですね、こう本音が出てしまうんですね。なんだいつはこんなくせんとかですね、こういつも我慢してたのがパッと出てきちゃうんですね。でそれは何でかっていうと、いや私はそんなこと思ってなかったとかじゃなくて、本当に思ってたんです、思ってるから出るんですよっていうことをイエス様は話されているわけなんですね。ですか。で私たちはさっきの偽善者たちという言葉がありますけども、外側を良くしようとするんです、ね、だからマタイによる福音書にはですね、隠れているところでこそ本当のことが出てくるよと、神様に報いられるよって話が出てるわけなんですね。そして、最後にですね、土台、あなたはどういうところに立っているのか、自分の人生をどういうふうに生きているのか、その土台について話しています。なぜ私を主を主をと呼びながら私の言うことを行えないのですかって言ってますね。主っていうのは、わかりますか、主人っていうことですね。その方が言っていることは絶対に従いますっていうことなんです ね。主人としもべっていうことですね。わかるか、主人としもべ、ね、だから例えば主人としもべっていうこと。だから主よ主よって呼んでるのに私の言うことを行わない、ね、言うことを行う人が主なの、言うことを行うから主っていうふうに呼ぶことができるわけで、行わなかったら矛盾してるわけでしょ、全く、ね、そのことをここでは話されてるわけなんですね。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものになりました。今の分かりましたか。岩の上に建てられたか、それとも、どこでしたっけ、岩の上か、そうじゃない人、土台なし、地面に家を建て、土台なしで、だから岩がないところに建てたっていうんですね。地震が起こるとですね、地震が家が壊れるところっていうのはとっても土が柔らかいところなんですね。だけれども普通この頑丈に作るときっていうのは下にものすごいこう頑丈な岩があるところにもこう掘っていってですね、岩を、その硬い岩を掘っていって、そこに柱を入れて、それで流れないようにするわけなんですね。ですから、まあ今は地震という例えを使いましたけれども、ここではこの洪水が来たときに押し流されませんよっていう話をしているわけなんです。でこれはどういうことかっていうと、イエス様の言葉を聞いていてですね、でそれに答えていかない人、ただ聞いてるだけで、ふんふんふんって聞いてるだけで、あと忘れてっちゃう人っていうのは、何かが起こった時に何にも役に立ちませんよっていうことなんです。 けれども本当にイエス様の言葉を聞いて本当に何ですか、その今書かれていた例えば敵を愛しなさいとかですね、敵みたいな人に会った時にですね、本当にそれを行ってみようというふうなする人はですね、あの頑丈なんですよ、ね、こう流されないでダメになることはないんだって言ってるんですね。だからどこに立っているかですね、そのイエス様の言葉に立っていなければいけない、イエス様の言葉をいつも見つめていなければいけない。だからここにいる時だけではなくて、むしろここに出てからですね、本当にまさに自分のこの生活の中でね、今私の妻がいないですけれども、妻がいなくてもちゃんと生活をしてですね、あのコンピューターにはまらないでやってなければいけないとかですね、いやそれでもマジでちょっと今私思ってるんですけど、はまらないように神様に祈ってるんですまあでも今でもそういう具体的なですね生活の中で本当にイエス様の言葉を行っていくことができるかっていうことが大切なんだということなんですね。ね、でもこれもイエス様の呼びかけだということがとっても重要です、ね、これを自分でやっていこうとしたらですね決してできません。でも大きな力がイエスから出たって書いてあります。お言葉ですからやらせていただきますっていうのはね、そういうふうに行っていけば、必ずこのイエス様の姿に似たものになっていくことができます。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、このようにして、私たちが神様の子供になれることが、もし今もなっていますけれども、本当に神様に似たものになっていくことができることをありがとうございます。神様、本当に私たちを選んでくださり、本当に私たち何にもできない者たちですけれども、私たちを選んでくださって、私たちを呼び出してくださって、私たちがイエス様のようになるようにしてくださいましたから、ありがとうございます。神様、どうぞこの奇跡を私たちが知っていくことができますように、特に人を愛することについて奇跡を体験していくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをしたいと思います。